死を仰ぎ見る人は光と輝き、恥ずかしめに顔を伏せることはない。この貧しい人が呼び求める声を主は聞き、苦難から常に救ってくださった。主の使いはその周りに陣を敷き、死を恐れる人を守り助けてくださった。味わい見よ、主の恵み深さを。いかに幸いなことか、身元に身を寄せる人は。座ったままで賛美します。賛美歌21、13番、13番を1節から3節まで賛美いたします。座席前のシートをご覧ください。主の祈り。天に増します我らの父よ、願わくは皆を崇めさせたまえ、御国を来たらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日用の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを心に合わせず悪より救い出したまえ、国と力と栄えとは取り組みである我が主の名前であり、アーメン。聖書をお読みいたします。聖書新約187ページ、ヨハネによる福音書10章第22節から42節。ヨハネによる福音書第10章22節から42節まで、新約187ページです。その頃エルサレムで神殿奉献記念祭が行われた冬であった。イエスは神殿の境内でソロモンの回廊を歩いておられた。するとユダヤ人たちがイエスを取り囲んでいった。いつまで私たちに気をもませるのか、もしメシアならはっきりそう言いなさい。イエスは答えられた。 私は言ったがあなたたちは信じない。私が父の名によって行う技が私について証しをしている。しかしあなたたちは信じない。私の羊ではないからである。私の羊は私の声を聞き分ける。私は彼らを知っており、彼らは私に従う。私は彼らに永遠の命を与える。彼らは決して滅びず、誰も彼らを私の手から奪うことはできない。私の父が私にくださったものは全てのものより偉大であり、誰も父の手から奪うことはできない。私と父とは一つである。ユダヤ人たちはイエスを石で打ち殺そうとして、また石を取り上げた。するとイエスは言われた。私は父が与えてくださった多くの良い技をあなたたちに示した。その中のどの技のために石で打ち殺そうとするのか。ユダヤ人たちは答えた。良い技のことで石で打ち殺すのではない。神を冒涜したからだ。あなたは人間なのに自分を神としているからだ。そこでイエスは言われた。あなたたちの律法に私は言う、あなたたちは神々であると書いてあるではないか。神の言葉を受け入れた人たちが神々と言われている。そして聖書が廃れることはありえない。それなら父から聖なるものとされて世に使わされた私が、私は神の子であると言ったからとて、どうして神を冒涜しているというのか。もし私が父の技を行っていないのであれば、私を信じなくてもよい。しかし行っているのであれば、私を信じなくてもその技を信じなさい。そうすれば父が私のうちにおられ、私が父のうちにいることをあなたたちは知り、また悟るだろう。そこでユダヤ人たちはまたイエスを捕らえようとしたが、イエスは彼らの手を逃れて去って行かれた。イエスは再びヨルダンの向こう側、ヨハネが最初にバプテスマを授けていたところに行って、そこに滞在された。多くの人がイエスのもとに来て行った。ヨハネは何の印も行わなかったが、彼がこの方について話したことは全て本当だった。そこでは多くの人がイエスを信じた。お祈りします。主イエスとキリストの父なる神様、今朝も私たちに新しい命を与え、私たちを礼拝へと招いてくださりありがとうございます。暦の上では春ですが、三寒四温を繰り返し、インフルエンザ流行もあり、体調を管理することが難しい時期にあります。また世界中には戦争、貧困、大災害、いろいろな問題があります。その中で私たちは会堂に集まり、またはズームにて礼拝を捧げ、聖書の御言葉を聞くことができ感謝いたします。主は誠の羊飼い、私たちは弱くて道を外れ迷子になりやすい羊です。聖書には私の羊は私の声を聞き分け、私に従うとあります。どうか誘惑の悪魔の声ではなく、あなたの声を聞き、あなたの備えられた道を歩いていくことができますように。トルコ、シリアでは大きな地震が起こりました。死者は4万人を超えていると報道されています。命を落とされた方、怪我をされた方、寒い中瓦礫の下で今も救出を待っている人、家族を亡くし悲しんでいる方、住むところを亡くした方、略奪が行われ苦しい時期を過ごしている方がたくさんいらっしゃいます。どうかそれぞれに必要な支えと、これから生きていくための力をお与えください。ロシアがウクライナへ侵攻して24日で1年が経とうとしています。多くの人の恐怖と不自由な時間がまだまだ終わる気配はありません。戦争で大事なものが失われ続けています。どうか早く平和への道が開かれますように。 元町教会にはいろいろな課題があります。どうかそれぞれに良い知恵をお与えください。今から大沢先生が聖書の御言葉を取り継いでくださいます。先生の上に、そして聞く私たち一人一人に聖霊を豊かに働いてくださって、御言葉の恵みに預かることができますように。主イエスキリストの名によって祈ります。アーメン。使徒信条を告白します。先ほどのシートをご覧ください。使徒信条。我は天地の造り主、全能の死なる神を信ず。我はその一人を我らの主イエス・キリストを信ず。主は聖霊において宿り、乙女マリアより生まれ、ポンテオピラトのもとに苦しみを受け、十字架につけられ、死にて葬られ、黄泉に下り、三日目に死因の宙よりがえ、天に昇る、全能の主なる神の右に座したまま、賢いより光って生ける者と死ねる者とを裁きたまま、我は聖霊を信ず、聖なる行動の教化、生徒の交わり、罪の許し、体の塗り替え、とこしえの命を信ず。アーメン。
いつもより少し長く聖書の箇所を読んでいただきました。けれども、今日この日のために私が受け取ったものはほとんどたった一言に集約されます。それは、私たちは奪われないということであります。すでにお気づきのように、今日の説教でそのままの言葉であります。私たちは奪われない。27節以下で主イエスがこのようにおっしゃっています。私の羊は私の声を聞き分ける。私は彼らを知っており、彼らは私に従う。私は彼らに永遠の命を与える。彼らは決して滅びず、誰も彼らを私の手から奪うことはできない。私の父が私にくださったものは、すべてのものより偉大であり、誰も父の手から奪うことはできない。私と父は一つである。私の羊は私の声を必ず聞き分けるんだ。離れていても私がその名を呼ぶときには必ずその声を聞き分けて帰ってくるんだ。私が彼らの羊飼いであり、彼らの命であるから。彼らは私の大切な羊であり、私が命がけで命を与えるから、彼らは生きるのだ。絶対に滅びない。絶対に奪われない。絶対に失われない。これは私一人の言葉ではなく、二人の証人の名において、すなわち私と天の父の名において、子と父の神の名において、決して奪われないことをここに宣言する。主イエスがここでおっしゃっているのは、要するにそういうことであると思います。主イエスを取り囲んでいる人々、その人々の真ん中で主イエスがおっしゃってくださった言葉ではありますが、この取り囲んでいた人々は、一読すればわかりますように、この言葉を喜びながら聞いているわけではありません。和やかに主イエスを取り囲んで、そのお方からお言葉を聞こうとしているのではありません。 主イエスの周りを大勢の人が取り囲んでいたというのは、一人の人を大勢で取り囲んで威圧しているのであります。イエスというお方がお語りになったことを理解したいのではありません。24節で、もういつまでも気を持たせないで、揉ませないで、あなたがメシア、救い主であるかどうかはっきりと言ってほしい、そう尋ねてはいますが、主イエスがそうだと肯定されるならば、それではイエスよ、私たちはあなたにお従いしましょうということではないのです。言質を取りたい。お前は自分のことをメシア、救い主というのかどうか、この問いを肯定するにしろ否定するにしろ、その意図は主イエスをやり込めたい、やっつけたいということだけでした。否定するならば、だったらおとなしくしておけ、今日みたいな怖い思いをこれ以上したくないだろということであり、肯定するならば、この神と自分を等しくする不遜な人間を石で打ち殺すことも辞さないということであったのです。このような脅し、命を脅かす力にぐるりと取り囲まれながら突きつけられた問いに対して、主イエスがお答えになったのはまるで角度の違うことでありました。私の羊は私の声を聞き分ける、私は彼らを知っており彼らは私に従う、私は彼らに永遠の命を与える、彼らは決して滅びず誰も彼らを私の手から奪うことはできない、私の父が私にくださったものは全てのものより偉大であり誰も父の手から奪うことはできない、私の羊は絶対に奪われないんだ、あなたはメシア、救い主であるかどうかをはっきり言ってほしい、その問いに対して主イエスは、私の羊は絶対に奪われないんだ。なぜこんな時にこんなことをおっしゃったのでしょうか。ご自分の羊のためであります。目の前で取り囲んでいる人たちを飛び越えて、やがてこの時の出来事を伝え聞くことになるご自分の羊のためにこうおっしゃったのであります。主イエスがぐるりと敵に取り囲まれながら、しかしそこでご自分の羊の名を呼びながらおっしゃるのです。ご覧、どんなに脅かされても私はあなたを捨てないんだ、死によって脅されても絶対にあなたたちを放棄しないんだ、ご覧、これがあなたの主である私と私の父であるあなたたちの神の揺るぎない意志なんだ。イエス・キリストというお方は私たちの弱さをよくご存知であります。口ではいくら守る守ると言っても、従う従うと言っても、大勢の人に威圧的に取り囲まれただけで身も心もすくんでしまう私たち人間の弱さをよくご存知であります。やがて主が十字架につけられる時、あなたのために命を捨てますと言ったペトロをはじめとする弟子たちが、その時は心からそう言っていたかもしれないけれども、本当に自分の命が脅かされるならば、自分の命と言えるようなものが脅かされるならば、とっとと逃げ出してしまう、その弱さをよくご存知でありました。けれどもこのお方はご自分の羊をお見捨てにならないのです。そのような弱い者たちをお見捨てにならないのです。この方は自分の羊のために私は命を捨てる、そういうものだということをここでもその身をもってはっきりと示しておられるのであります。あなたを決して奪わせないんだ、 拳を握りながら、その中に石を握り込みながら、脅す者の包囲網を飛び越えて、主はご自分の羊たちの名前を呼んで語りかけておられます。あなたは決して奪われない。あるいはその者たちとご自分の羊との間から一歩も退かず、羊たちをその背にかばいながら、荒ぶる力の前に立ちはだかって力強く宣言されているのです。私の羊は決して奪えない。シュエスがおっしゃっているのは、要するにそのようなことであると思います。この出来事が起きたのは神殿奉献記念祭の時であったと、その冬の日であったと22節にあります。神殿奉献記念祭とは、前の口語訳聖書では宮清めの祭りと訳されておりました。神様に神殿を捧げした出来事を記念する祭りの日でありますが、しかしそれはまた宮清めの祭りとして記憶されている日でありました。でこの神殿奉献記念祭が宮清めの祭りとも記憶されるのは理由のあることでありました。すでに一度奉献されました神殿がもう一度捧げ直されるということがありました。もう一度捧げ直される、つまり清められるという出来事が歴史的にあったのであります。主イエスがこのお言葉をお語りになった百数十年前のことでしたが、シリアの総督アンティオコス・エピファネス4世という人によって主の神殿が一度汚されるということが起こったのであります。律法の書が破られ燃やされ、そして代わりにエルサレムの神殿の中にはゼウス像が安置されたという事件が起こったのでありました。当時ユダヤの民を支配していたアンティオコス・エピファネス4世という人ですけれども、エピファネスというのは神の権限という意味を持つ名前でありました。自分で自分を神の化身だと自称する人が主の神殿を欲しいままにし、また欲しいままに主の民を殺して回りました。主イエス・キリストがこの世に来られる百数十年前、神の民イスラエルの歴史において最も厳しい時代の一つとして記憶されている時代であります。しかしやがてユダ・マカベウスという人が武装蜂起し、この残酷な支配者を打ち倒し、神殿を清め、もう一度神に捧げ直したのがこの神殿奉献記念祭、宮清めの祭りの起源の一つだと言われております。実は先週水曜夜の祈祷会で読み終えましたダニエル書という旧約の書物がありますけれども、このダニエル書はその時代を反映している書物だと言われています。しかしまだユダ・マカベウスによる回復はなっていない、まだ宮を清めることができない状態にあった、苦しみの真っただ中で神殿の中にゼウス像が安置されているような、その苦しみの真っただ中で与えられた神の言葉、それがダニエル書でありました。その最後の書第12章の終わりに次のような言葉があり、それは深く慰められる言葉だと祈祷会の参加者の一人が紹介してくれました。こういう言葉です。終わりまでお前の道を行き、憩いに入りなさい。時の終わりにあたり、お前に定められている運命に従ってお前は立ち上がるであろう。今日はヨハネによる福音書を説いていますので、このダニエル書の言葉を丁寧に説く時間はありませんが、その心だけ申します。ダニエル書は具体的な殉教、暴力的に中断される我々の命、 この体の死をわきまえつつ、神の言葉をこのように取り継ぐのであります。終わりまでお前の道を行き、憩いに入りなさい。時の終わりにあたり、お前に定められている運命に従ってお前は立ち上がるだろう。神に結ばれた者の命、それは永遠の命なんだ。神によって死を超えてその命は保たれるんだ。神は心も体も含めたあなたの存在を惜しむ。だからあなたを滅ぼさず必ず立ち上がらせる日を、そのご計画の中に取っておかれる。だから安心しなさい。命の脅かしの中にあっても安心しなさい。終わりまで安心してあなたの道を歩みなさい。死なないというのではありません。神殿が崩されたように、汚されたように、主のものも死ななければなりません。ダニエル書は多くの者が非業の死を遂げなければならないのだと同時に語っております。けれどもその滅びがその一人一人の最後の言葉にはならないのです。その言葉を聞く一人一人の最後の言葉にならないんだ。やがて神が救い主をお送りになり、定められた時にあなたたちを立ち上がらせる、再び立ち上がらせるんだ。そのような神の言葉を宣言するのであります。このダニエル書において私たちの命や運命を一時期翻弄することになるこの世の力は、恐ろしい獣の姿として描かれています。死によって私たちを脅かす力は、どうにもならない怪物として描かれているんです。けれどもこのモンスターの一時的支配を終わらせ、苦しむ者を救い出し、私たちに滅びぬ命を与える神の定められた終わりの時に来られるという救い主の姿、この救い主の姿は人の子として描かれています。人の子です。人間の姿です。恐ろしい獣たちに比べたら誠に弱く見える人の子として描かれているんです。イザヤ書の苦難のしもべの姿にも通じるものがあるかもしれない。けれどもダニエル書においては、この命の与え手が人の子の姿をしているというのは、イザヤの苦難のしもべと違って弱くて風采が上がらなくて誰の目にもこれが救い主として映らないという目立たぬ姿をしているというところに強調点があるよりも、むしろこのダニエル書ではその救い主が人の子の姿をしているというのは、その救い主が誠に人間的な方であるのだということを意味しているようであります。獣のような恐ろしい力ではなく、人の子の姿をした救い主、血の通った者の姿、倒れゆく小さな一人を見逃さず駆け寄り助け起こすことのできる、本当に人間らしい人間の姿をしているということなのです。獣たち、怪物たちはその尾の一振りによって、自分たちで意識することなく神の民を打ち滅ぼすことができるかもしれない。自分たちで意識するまでもなく暴虐の限りを尽くすかもしれない。けれども救い主は人の子の姿をしている。 この方は駆け寄ることができるんだ、人間的な方なんだ、この終わりの時に来られる人の子でありますが、実に主イエスがご自分のことを表現するのに好んで使われた名称であります。聖書の中にはさまざまなメシアを指す名称があります。ダビデの子孫とかメシアとか油注がれたものとかいろいろあるけれども、主イエスが好んで自分を指す時に用いた言葉はこの人の子という称号であります。例えばマルコの10章45節に、人の子は使えられるためではなく使えるために、また多くの人の身の代金として自分の命を捧げるために来たのである、ご自分を指して人の子だ、そうおっしゃる。主イエスキリストは人の子なんだ、人間の顔をした血の通った救い主なのであります。つまりこのお方は神の一人子であられながら、私たち肉と血を備えた弱い人間の心と体の痛みとは縁遠いところから私たちを救うスーパーマンというわけじゃないんです。私たちと同じところに立たれることによってこそ私たちを救わんとする人間の顔を持った救い主なのであります。新約聖書ヘブライ人への手紙2章14節以下にも、いろんなところを引いて恐縮ですけれども、ただ耳で聞いていただければいいと思います。ヘブライ人への手紙2章14節以下でもこの人の子である主イエスをよく形容している次のような言葉があります。ところで子らは血と肉を備えているので、イエスもまた同様にこれらのものを備えられました。それは死を司るもの、つまり悪魔をご自分の死によって滅ぼし、死の恐怖のために一生涯奴隷の状態にあった者たちを解放なさるためでした。確かにイエスは天使たちを助けず、アブラハムの子孫を助けられるのです。子らっていうのは我々のことです、人間のことです。私たち人間は、今の言葉では天使なんかじゃないんです。神様だけに聞き従おう、神様だけを恐れ敬おうとしても、正直に言えば恐ろしいもの、怖いこと、不安なことがたくさんたくさんあるんです。天使だったら恐れなくても良いものを、私たちは血と肉を備えた人間だからたくさんのものに脅かされながら生きている。とても育児がない、とても情けない。けれども神の独り子はこの情けない私たちと同じ血と肉を備えられたんだ。それは天使ではなく、このような弱い私たちを助けるためなんだ。そして我々は死の恐怖の一生涯の奴隷から解放されるんだ。怖いものはたくさんあるかもしれないのです。不安なことは消えないのかもしれないのです。けれども御子がそのような弱い私たちの兄弟となられたのであります。神の一人子が死の恐れの奴隷である者たちの兄弟となられたのであります。私たちと同じ血と肉を備えた主イエスキリストがその十字架とご復活を通して死の棘を抜き、私たちを奴隷状態から解き放ってくださったのであります。私たちは死の奴隷でなければ何であるのか、今や神の宝であります。この私たちと何も変わらない血と肉をあえて備え、私たちの兄弟となってくださったイエス・キリストの上に 今や私たちは天の父の愛し子であります。死の力に代表される、象徴されるような悪魔的な力、滅びの力が私たちを取り囲んで脅すとしても、天使にはなれないこの弱いものがその弱いままでもう死の奴隷ではなくなるのであります。神の愛し子になるのであります。金沢元町教会第16代牧師向山実介先生がかつてこういう趣旨のことをおっしゃいました。私たちが主イエスによって神の子とされるというのは、かろうじて神の子の末席を汚すというようなことではない。愛し子という枕言葉をつけられながら、まるまるちゃんと神から呼ばれることなんだ。我が愛し子まるまるちゃん、神がそういうふうに我々を呼ばれているんだ。我が愛し子であるあなたを奪わせない。我が愛し子を私と父から奪うことは決してできない。今日の聖書箇所をこのように言い換えてしまったら言い過ぎでしょうか。言い過ぎではないと私は思います。29節には次のような不思議な主イエスのお言葉が語られています。私の父が私にくださったものはすべてのものよりも偉大であり、誰も父の手から奪うことはできない。主イエスは天の父より何か尊いものを与えられた。すべてのものよりも偉大なものを与えられた。そしてそれは奪うことができないんだ。ここで主イエスがおっしゃる天の父が主イエスにお与えになったというすべてのものより偉大なものとは一体何のことでありましょうか。天使よりも悪魔よりも強い唯一無二なる神の一人子のその権威、ご自分の羊を滅びから救い出すことのできるという死よりも強い御子のお持ちになるその力のことでありましょうか。どうもそうではありません。天の父が主イエスにくださったもの、誰にも奪うことができないという偉大なもの、それはどうも私たちのことのようなのです。もう一度28節を合わせて読めばそうであることがよくわかるのです。私は彼らに永遠の命を与える。彼らは決して滅びず、誰も彼らを私の手から奪うことはできない。私の父が私にくださったものはすべてのものより偉大であり、誰も父の手から奪うことはできない。キリストはご自分の羊たちのことをすべてのものよりも大きなもの、ご自分にとってまた天の父にとって決して奪われてはならない、失わないために、主イエスと天の父が心を一つにして全力で死守する神の宝だと呼んでくださっているのです。それゆえ私たちは奪われません、滅びません。この方と共に永遠の命を生きていくのであります。父と子と、そしてその声をこの私に語りかける生きた声として聞こえるようにしてくださる神の霊、聖霊が今この時この方で、方の羊である私たちの名を呼び、ここにいるお一人お一人の名を呼びながら断言されているのです。あなたは決して奪われない、 この比べることのできない宝を私と父の手から奪い取ることができるものはないんだ。この言葉を聞き、この言葉に押し出されて、この一周を歩む私たちであります。祈ります。主イエスキリストの父なる神様、死の恐怖に一生涯奴隷とされている私たちを憐れみ、天使ではなくこの私たちのために血と肉を取ってこの世界に来てくださり、私たちの友となり兄弟となり、そして私たちのために死の力に取り囲まれながら、なお私たちとその死の力の間に分け入って私たちをお守りくださるあなたであることを心より感謝いたします。決してあなたの手から奪われることのない私たちとされていることを心より感謝いたします。どうぞ改めて今日聞かされたこの喜びの言葉、福音の言葉をしっかりとこの心に受け止め、この一生を歩むことができますように、そのことを忘れ、今も恐怖の中にいる者たち、脅かしの中にいる者たち、どうぞその者たちをお守りくださり、また使わされた私たちが使わされるそのところで、このあなたの命の呼び声をこの存在を通して語るものとしてくださいますように、この祈りを主イエスキリストのお名前によって御前にお捧げいたします。アーメン。
賛美歌21:18番、賛美歌21:18番を賛美いたします。